では、都の噂通り、あの松田のさよ姫のようにお別れをお惜しみなすったのですか。2年の間、同じ島に話し合うた友達と別れるのじゃ。別れを惜しむのは当然ではないか。しかし何度も手招きをしたのは、別れを惜しんだばかりではない。一体あの時俺のところへ船の入ったのを知らせたのは、この島にいる琉球人じゃ。それが浜辺から飛んでくると、息も切れ切れに船、船という。船はまず分かったものの、何の船が入ってきたのか、その他の言葉はさっぱりわからぬ。あれは、あの男もうろたえたあまり、日本語と琉球語と変わる変わる喋っていたのに違いあるまい。俺はともかくも船というから、早速浜辺へ出かけてみた。すると浜辺にはいつの間にか土人が大勢集まっている。その上に高い帆柱があるのが、言うまでもない、向かいの船じゃ。俺もその船を見たときには、さすがに心が躍るような気がした。少々や安よりは、俺より先にもう船のそばへ駆けつけていたが、この喜びようも一通りではない。現にあの琉球人などは、二人とも毒蛇に噛まれた挙句、気が狂ったのかと思うたぐらいじゃ。そのうちに六原から使いに立った丹野左衛門の城元康は少々に赦免の教書を渡した。が、少々の読むのを聞けば、俺の名前が入っていない。俺だけは赦免にならぬのじゃ。そう思った俺の心の内には、わずか一段子の間じゃが、いろいろのことが浮かんできた。姫や若の顔、女房の罵る声、京極の館の庭の景色、天竺の僧侶即離兄弟、新丹の一行あじゃり、本町の実方の阿孫、とても一つ一つ数えてはいられぬ。ただ、今でもおかしいのは、その中に、ふと車を引いた赤牛の尻が見えたことじゃ。しかし俺は一心に騒がぬ様子を作っていた。もちろん少々や安よりは気の毒そうに俺を慰めたり、瞬間も一緒に乗せてくれいと使いにも頼んだりしていたようじゃ。が、斜面のくだらぬものは何をどうしても船へは乗れぬ。俺は不動心を奮い起こしながら、なぜ俺一人斜面に漏れたか、その訳をいろいろ考えてみた。